ポッドキャスト土屋順次の治療のヒントプラスは、他とは違う結果の出る治療方法、絶対的なパフォーマンスアップが叶う運動療法、治療家が持っておくべき能力とその磨き方などについて、土屋順次がリスナーの皆様からのご質問に直接お答えする番組です。本物の治療に挑戦する日本オランダ都市療法協会がお届けします。
皆さんこんにちは、梅島茂です。土屋順次の治療のヒントプラス、先生本日もよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、
今ちなみに今収録しているのは年明け、まあちょっと日にちが経ったんですけど、
はいはい、
こう結構そういう長期のお休みの後って、はい、患者さんって増えたりするんですか？
そうですね、問い合わせなり、やっぱり自分のプライベートの時間があって、その後で、
はいはい、
まあ偶然なのか大体増えますね。でゴールデンウィーク終わった後とか、
あやっぱなんとなく多いのかなってちょっと思って、
はい、まあ、髪切る延長じゃないけども、はい、まあ、急ぎで必要であればそれは関係ないと思うんですけど、はい、多少それはありますね。
ありますか、
はい、
なんかあるんですか、その1年の中で一番、その、あ、なんかこの時期患者さんなんかやけに多いな、毎年みたいな。
梅雨の時は来るんですよ。
あ、梅雨の時、
はい、夏スカッと晴れてると、晴れの時あんま来ないですね。まあ、あと メンタルもあると思うんですけど、
あ、なんかありそうですよね。
塞ぎ込んでたりとかってあると思うんですけど、
へぇ、
はい、天気と患者さんとか、休みと患者さんはあるでしょうね。
なんかつくづくその治療って患者さんってそのメンタルとつながってるんだなって、なんか、ね、
ヨーロッパとかだと、クリスマスが終わると患者さん増えます。
え、クリスマスが終わると患者さんが増える？
まあ、だから話題があって、まあ、ヨーロッパだから北の方にあって、はい、冬になると、もう日照時間が少ないんですよ。
あ、
で、大抵、まあ、普通日照時間少なくなると病気増えるんですけど、
はいはい、
まあ、だけども唯一大きいイベントがあって、
はい、楽しいひとときして、あ、
それが終わった直後、1月が一番自殺率が高いんですよ。はい、でまた2月にカーニバルがあるから、またアメリカして
なるほどね、イベントごとに。そうそうそう、面白いですね。
でその10ヶ月後に子供が増えると。
あなるほど、わかりやすい、
はい、そうなんですよ。
ああ、人間って面白いですね、はい、あ、じゃあイベントってやっぱ大事なんですね。
イベント大事です。
イベント大事ですよ、は
い、だからまあちっちゃいイベントでもいいから、
はいはいはい、
あの、おっとここにはちょっとなんか入れとこうみたいなのはやるといいですよね。
っていうことですよね、
はい。
ありがとうございます、なんか貴重なお話を。あ、先生なんかすごい人をインタビューされたみたい
な。あ、そうなんですよ、
はい、
あのこの人はぜひ紹介したいなっていうことで、今後もこういう人が出てきたら、ね、何かしらサポートしたいなっていうので、
はい、あ、そんなすごい方、はい、ちなみにどなたをインタビュー
したんですか？はい、まあ、J リーガーなんですけども、
あ、 J リーガーで、
はいはいはい、J2 アルビレックス新潟の、
ま
あ、早川選手っていう。
あ、早川選手、
はい、白血病で、
あ、前ちょっとお話しされましたもんね。
はい、もう1000日以上、何日だったかな、もう4年近くです。1287日ぶり、
はいはい、先生せっかくなんで、
ちょっと急にマイクに近づかない
。失礼しました、失礼しました、雑音が入ってしま
い、これ、はい、早川選手本も出してますけども、もう2016年、はい、もう古いですよね、16年3月17日が最後の試合 で、
はい、最後
で白血病、もう白血病多分出てたと思うんですけども、うんうん、なんかだるくて取れないみたいな、まあ、それ本当にこの本に最初のスタートから書いてあるんですけども、
はい、
まあ、大学終わって、で、合流して、まあ、大学卒業する前1月から、うん、合流して、うん、で春4月の3月の開幕で、開幕何試合かしたところで、うん、レギュラー入りしてって言って、もうなんかすげえ疲れちゃうみたいな、そこから始まるんですよ。
あ、
これでも J の、まあ、洗礼というか、
はいはいはい、
もう日本でトップのリーグですから、こんなきついんだっていうような勘違い、
なるほど、
あるいは認めたく、なんかおかしいっていうのを感じつつ、
実はみたいな、
始まるんですよ。そうするともう体も動かなくなってって言って、じゃあ検査なんかしてみようって言って、
はい、
別にぶつかったとか外、 外傷のことはなくて、じゃあ内臓の精密、血液検査しようかって言って見つかっていくんですけど。
なるほど。ちなみに先生、白血病ってちょっともしかしたら具体的にどんな病気か分かっていない方もいらっしゃる、はい、僕も含めてなんですけど、どんな病気なんですか、白血病って。
まあ、がんの一種ですよね。だから、それが普通がん細胞っていうことで、肺にあれば肺がんですし、腎臓であれば腎のがんですし、筋肉であればということで、細胞が、DNA コピーして、増えるっていうのはなんか中学生高校生ぐらいやるじゃないですか。
あの
コピーが間違えるんですよね。コピーで間違えちゃって、ちゃんとしたコピーじゃないものが細胞できると、もう機能が変わっちゃうので、それがちゃんと元の求められる機能をしないっていうので悪さしていくんですよね。で、がん細胞はがん細胞のコピーでがんがどんどんどんどん増殖していくんで、
は
い、
なるほど。
でも健康な人でもがん細胞は日々あちこちにちょこちょこ出てるんですけども、そのバランスが全然圧倒的に少ないっていうだけなんですよね。
薬ちゃんとそうなっちゃったんですね、
はい、
じゃあ具体的なその症状というか白血病にかかるとどういうふうになってしまうんですか。
まあ、とにかく疲れるみたいです。
疲れる、
はい、で食べれなくなったりとか戻したりとか、はい、もうなんで、ね、疲れを取ろうって言って安静にしてても、だるさがあって、全身もうしんどいらしいですね。でスポーツ選手だから、走ったりとかするじゃないですか。
そうですね、
もう異常な汗をかくって言ってましたね。
そうですか、
はい、
2016年に発症されて、はい、でカムバックされたの
か。カムバックはだから去年の、
はい、去年か、
秋10月じゃなかったかな。10月、
はい、4年
弱ぐらい、1287ですね。いやメンタルすごいです
ね。すごいです。多分その内容、そのインタビュー、はい、公開されると思うんで、はい、多分詳しくはそこでお話しされると思うんですけど、はい、まあ、僕素人から見ても壮絶な4年間だったんじゃないかなって、はい、
でこれなんかじゃあ努力したらこう戻れるかとかっていうレベルの話じゃなくて、まあ死ぬ方も多い病気だから、
ですよね、
だから日常に復帰するだけでもすごいんですよ。
いや本当そうですよ、ね、
はい、だ何するかって言ったらもう血を全部入れ替えるんですよね。
血を全部入れ替える、
血を入れ替えるってことは、もうタイプがピタッと一致してないといけないので、
確かに、
だからもう圧倒的なもうデータバンクじゃないですけど、数なんか、そういったボランティアで血提供しました、はい、ドナー登録とかいいんですけども、ドナーピタッと会えば、その人に血をいただくっていうようなのができるかどうかなんです
。
でもそれで血がタイプがあったからって言って入れてみたら、体が拒否反応を起こす場合もあるんですよね。
それがリスク高いですね。
リスク高いです。
難しいな。
難しいですね。だから早川先生も本で、書いてますけども、
はい、
同じ病気 で、で中学生の女の子かな、僕も頑張るね、あなたも頑張ろうねっていうような間柄の女の子がいたんです。その方 は女性は亡くなっちゃったんですよ。
あら、間近でそういう辛い思いもして、まあ、次は自分じゃないかみたいな。
いつも思ってたでしょうね。
ちなみに、
はい、
今は何、もうカムバックしてるんですか。
カムバックして、で最後だから3試合とか4試合はレギュラーで出てますよ、は
い、今出てるんですね。
出てます、出てます。サイドバックでバーって出てますよ。
それってすごいことですよね。
すごいですね。まあ、他 の、 プロ の、 スポーツでっていうデータがあんまないから見れないですけど、ネット上で見てもなんかないですよね。で有名なのがやっぱ巨人のなんとかコーチとか選手が、
はい、
やっぱりあと広島の投手がとかあるじゃないですか。がん系の話、白血病に限らず、
はい、
がんの話はちょこちょこあるんですけども、カムバックは
本
当ないですよね。
最近だと水泳の
池江選手、
瑠璃子選手でした
っけ、はい、がちょうどほぼ同じですね。
で、ほぼ同じぐらい、
はい、
あ、そうかそうか、
はい、まあ、東京オリンピックはちょっと厳しいですけどって言って、はい、っていう話じゃないんですよ。生きてればもう全然万々歳で、まあ、もちろんスポーツ復帰してほしいって国民みんなが思ってるかもしれないですけども。
そうか、そもそも生きてれば万々歳っていう病気ってことですよね。白血病が、
はい、
それをさらに J のプロの選手として復活しちゃったっていう、
はい、
すごいですよ。どんな4年間
いやでもやっぱりあの体が、通常と違って、うん、まあ血は入れ替えたといってもすぐ適応しなかったりとか、
うんうん、
あのちょっとずつしかあの血が戻っあの白血病の数が、
うん、
白血球の数が健康の白血球の数が戻ったりとかしないから、
うんうん、
だから、まあ、通常病気大怪我して筋肉萎縮したとか、
うん、
心肺機能落ちたとかって言って、うん、ゼロからのスタートですみたいなので、うん、でも鍛えればみんななんか、うん、あの何ヶ月後かに強くなるじゃないですか。
あ、はい、
それこそ全然走ってなかった梅島さんが半年後には、
うんうん、いやそうですよ、おかげさまで
もう20キロとか
フルマラソン
とかって走れちゃうっていうのが体の凄さなんですけども、
は
い、そうすごく早く強くなれないんですよ。
そもそも
しんどいですよ。だからこれだけ自転車漕いだとか走っていっても、なんかあの日々とは言わないですけども、はい、1週間とか1ヶ月単位で、あ前よりも楽になったとか前よりもあの走れてるっていう、はい、なんか成長を感じると続けるじゃないですか。
そうですね。
それ感じられないぐらいのゆっくりの速度で、
それは辛い
な。で時々やっぱ白血球のチェックを、はい、あのしながらなんで、それが数値が上がったからちょっとストップしろっていう風になるから、はい、まあずっと続けるのは相当メンタル強くないと、
ね、
というかあの早川先生も言ってましたけども、はい、もちろんずっと強い人間であり続けるのは不可能なんで、まあ折れちゃって、
はいはい、
っていう時にやっぱ彼女の存在は大きかったみたいですね。
あ、そうですか。
ええ、あの親とかの家族とかよりも彼女に愚痴をこぼして、まあ、彼女にしたら大変だったと思うんですけど。
なるほど。
はい、
あ、親よりも、
はい、親は反対にこれまで世話になったとか、はい、今回特に白血病で、
うん、
すごくあの、まあ、もちろん親だから一番大事に世話してくれたと思うんですけど、それだからこそ、なんか、あの順調に復帰しないといけないみたいな、あの、まあ、子供心というか、
はい、あんまり弱いところもちょっと見せられないというか、
はい、自分が弱くなったら親も悲しんじゃうとか考えちゃうじゃないですか。
まあ、いろいろありますからね、はい、そこ
はだから甘えられるというか、弱音を吐ける存在は彼女だったって言って、はい、まあ、これ本人はあんま出てない
やつ、あ、そうですか、
インタビューでそんな感じでおっしゃってたから、
へ、
はい、だからその存在なかったら多分折れてると思います
ね。ですよね、
はい、
ちなみにそう4年間そういうトレーナーさん、
はい、
そのフィジカルトレーナーであったり、はい、その治療家さんであったりとか、はい、そういった方はいらっしゃったんですか。
ずっとついていったわけじゃない、それぞれ専門があるから、
はい、
病院の中で病院の人 の、 あの、うん、治療のチームがあって、
うんうん、
でチームの人もいるんですけど、そういったスポーツトレーナーだから、
はい、
白血病の知識がないじゃないですか。
あ、確かに。
だから連絡係としてはやりますけども、
うん、
でも、もう白血病だから、
うん、
契約を、まあ、解除というか、うん、あのストップしたんですよね。ってなると
アルビレックス
か、
あ、はい、
でストップしちゃったから、そんなにべったりついてそっちの仕事を
海
外選手のためにできなくなっちゃうから、
うん、
で、まあ、病院の中でこう、うん、まあ、ドナー探しから血を、うん、あの入れ替える時なんて1週間前化学療法やって、
うん、
がん細胞だけじゃなくていい細胞も含めてもう叩きまくるんですよね、
うん、
無菌室に入って、うん、ものすごくもう二度とやりたくないって言ってましたけど、
きつい
とかっていう、まあ、それからだんだん徐々に、はい、あの病院の中で、あのちょっとベッド周り散歩するとか、
あ、
もうあの立てないらしいぐらい、もうあの骨はスカスカだし筋肉ないらしいんですよっていう、そういう日常生活のための復帰のやつは
そ
この PT さんとか
でやれますけど、まあ、それそうですね、病院にはやってますからね。
で白血球の数が OK だってなって、
うん、
で退院してどうぞってなった後の、
うん、
じゃあ体をスポーツ選手として鍛え直そうって、ジョギングいいですよとかっていうところから一人だったそうです。
一、うんうん、人でやったんですか。
いや、まあ、数が少ないからしょうがないといえばしょうがないですけど、ね、保険制度の中で、
はい、
アスリート用のなんかがんから復帰する時の専門 のノウハウも持ってないですし、
はい、
職業としてそれが成り立ってないから一人でやるしかなかったんですよね。
先生助けたほうがいればよかった
です。助けたかったから、はい、私筑波大コネクションあるから、
はいはいはい、
だから医学部の先生と相談したし、
はい、あ、実際サポートされ
たんです。アルビレックスのクラブと、
はい、
で、まあ、向こうの病院 の担当医と全部コンタクトで OK なんですけど、はい、お金です。最後
なるほど、そこに来るわけですね、は
い、
やっぱ
あのプロ契約と取り消されてるんで無収入です、
ね、確かに。
でその時はだから本人は、どっからお金を生活費用とか治療費用っていうのは、それは今までの貯金もあります、まあ大した額じゃないです、まあ、大卒ですぐでしたから、であとはもう本当にあの募金ですね、結構 J のチームでも話題になってたので、まあ、他のチームがもうアルビレックス以外のチームですよ、FC 東京とかいろんなところがやっぱりあの募金で頭下げて応援しましょうって言ってやったんですよね。
で
会社スポンサーは、私も動いてみたんですけども、スポンサーは、がんで、亡くなるようなケースだとまだあの世知辛いですけど、助けたとかって会社として利益になるかなとか宣伝になるかなとかイメージいいかなってなるんですけど、まあ普通に生活戻って、それからスポーツ選手、まあそんでカズさんとか有名なすごいアスリートならもしかしたらあるかもしれないですけども、一まだね、あのまあ、まだ無名の選手、まあ、各年代代表入ってるのはすごいんですけど、にお金を出すかって言ったら、応援はするけどそれはできないっていうところがほとんどですね。
現実は厳しいですね、
はい、
まあ、でもいや、まあ、やっぱお金の問題はちょっとそういう、
だからそのお金の問題があったから筑波には条件は整ってたけど呼べなかったです
っていうことですね、
はい、
ちなみにもし、はい、あのトレーナーさんがついていれば、はい、そのもうちょっと期間というのはもしかしたら短縮する、
いや短縮できるでしょうね。
あ、できるんですか。
やっぱり一人でやるから効率的じゃないと思うんですよ、もう自分が多分こうだろうみたいなの で、で苦しいから、まあ、時にはあの心が折れちゃって休んでたりとか、あるいは反対にやり気負いすぎてやりすぎちゃったりとかいろいろあると思うんですよ問題が、はいはい、それと、あと、担当医の先生と 一緒にじゃあコミュニケーションを取って、で数値をチェックしながらっていうことをできるかって言ったらできないですよね、
そうですね、
できない。だからマネージャーじゃないですけども、あのまあ、高齢者で、障害を負うような怪我とか認知症で大変だっていう、いうような、あと保険診療終わった後にケアマネージャーさんっていうのがついて、
あ、ケアマネージャーさん、
はい、じゃ あの歩けないんだったらお家の段差なくしましょうねとか、あのここ あのじゃあケアするとこ頼んだらいいですよとか、なんかあの市の、助成制度があるからとか、そういうトータルで生活をサポート、あのできる人がいるじゃないですか、
はいはい、います、ね、
そういう人がいると、まあ、そのスポーツマンがいれば、
はい、
もう有名な白血病の大先生にアポ取るのに1週間、はい、2週間待ちとか、そんなのを先に見越してやったりとか、あの、ね、アルビレックスのクラブとの間に入って、じゃあどんな風にメニューを組んでいきますかとか、っていうのを先回り先回りして、あの本当はそうやってサポートをマルチでできたと思うんですけども、それないからもう1ヶ月単位で多分長くなっちゃってると思います。
全部ご自身でやったって
ことですね。そうです。
ちなみに先生がもしトレーナーとしてついたならば、どういうそのサポートというかされてました？
白血病は私ないんですけど、
はいはい、
膠原病とかやっぱあのアルツハイマーとか難しいのはあるんですよ。
うん、
その時はやっぱり担当の先生と、まあ、一緒に、お願いするんですけども、やることはシンプルで、まあ、それぞれの病気とかで、まあ、マークしてるなんか指標が必ずあるじゃないですか、白血病なら白血球の数とか、
白血球の数、
あの膠原病だったらなんとかとかっていう、それを見ながら、こっちはこっちで、なんか体を動かすトレーニングをやってみると、
はい、
でそれやったら増えちゃったよって言ったら、それ多分やりすぎとかも
問題じゃないですか、はいはい、
それの原理原則を貫いて、あ、これやっても増えなかった、 OK って言って、もうちょっと増やすとかっていう、ちょっとずつっていうのをやれると、どんなのでも大体なんか探し出していけますよ。
確かにそれをご自身でやるって大変ですよね。
無理です、
分からないですし、
知識がないから。なんでこの数、
そうです、
まあ、マーカーが一つだったんですけども、複数だった場合に1個のマーカーがこう上がった時に、これどう考えるのかって言って、でお医者さんの方もじゃあこの、あの薬は出しましょうとか、こっちもちょっと、まあ、有酸素系の運動はやりませんとかっていう、なんか微調整しないといけないから、
確かに、
だからちょっと治療するのにその知識はないと思うんです
ね。ですよね、綾川選手そんな知識は多分ないと思うので。
綾川選手もそうなんですけども、今 JA のクラブに入ってるスポーツトレーナーさんもないです。 一般病院で働いてない人がほとんどなんで。
ああ、そうですか。
はい、で私、総合病院とかもちょっと働いたりとか、
はい、
まあ、その後来るような難しい病気の人と、実際に、お医者さんとこう、比較組んで何回かやったりとかしてたので、
うん、
まあ、その時にちょっと知識を入れたりとか、っていうのがあるから。
うんうんうん、なるほど、
はい、だ本当はそれノウハウがどっかに共有して溜まっていくような医療施設がないと、
はい、
なかなか広がっていかないですよね、
はい、すごいな、今復帰されてるんですもんね。
復帰しちゃってますね。
相当メンタル、まあさすがすごいとしか言いようがないですよね、
はい、まあ、だ彼女の存在は大きいのと、まあ、あとは新潟 の, その下のクラブからずっと上がってきた早川選手なので、やっぱそこに戻ろうとか、
はい、
やっぱり、僕が、他こう病気で、大変苦労してる人 の,、まあね、シンボルになるような、
あ、
復帰果たさないといけないとかってかなり強い信念があったみたいなんで、新潟のためにとか。
素晴らしいな。早川選手今おいくつぐらいですか？
いや、まだ20前半ですけども、
あ、はい、
はい、
あ、
結構25、6かな、はい、
あ、じゃあ先生もうすでにインタビューも終わられたということで。
そうですね、結構長いインタビューになっちゃったので、何回か
楽しみです、ね、
分けていきたいと思ってます。
ありがとうございます。
そっちの方で、まあ、先ほどちょっと触れた、なんかマルチでサポートした方が良かったんじゃないかとか、
あ、はいはいはい、
あとやっぱ選手本人がどうね、それ乗り越えていったとか、
ぜひ聞いてみたいですよ、
はい、実際にどんな苦しみだったとか。
そうですね、
そういうのを生の声でね、
はい、
撮ってますんで。
ありがとうございます。なんかチャンネル登録すればその辺も見れるというか、
そうですね、そうです、はい、
告知が来るという、
はい、
あ、じゃあぜひ皆さんこのチャンネル登録、
はい、ぜひお願いします。
はい、お願いします、はい、じゃあ先生本日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では土屋順次への質問を受け付けております。ウェブ検索でオランダ都市DMT と入力し、結果に出てくるオフィシャルサイトにアクセス。ポッドキャストのバナーから質問項目をご入力ください。またオフィシャルサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供日本オランダ都市療法協会、ナレーションボイスアップマスターコーチ春でお送りしました。